いやどうもこんにちは、こんばんは、お元気だったでしょうか。永遠のネクストブレイク、ジジイの品格です。いや、先ほどコンビニに行きまして、お酒を買いまして、お会計の時にレジの後ろの壁に今後やるイベントとかや今後やるライブとかのなんかポスターみたいな貼ってるじゃないですか。その中の一つにレディオフィッシュがあったんですよ。僕らのオリラジことオリエンタルラジオが所属している、まあなんて言うんですか、あれはアーティストでいいんですかね、パフォーマンスアーティスト、パフォーマー、まあなんとも言えないなんとも言えない形容しがたいグループでございますけども、形容しがたいというほどまあ複雑でもないですけども、なんて言うかな、まあダパンプ的なもんでもない、ちょっと難しいですね。レディオフィッシュは何なのか、なかなか一言では言い表せない、まあダパンプ的なもんでいいと思いますけども、がダパンプじゃなくて、レディオフィッシュが大阪で、それも大晦日にライブするっていうチラシ、あのポスターが見えて飛び込んできましたよ、僕の目に。パーンってあれだけ光って見えましたね。最高嬉しかったな、やっぱりね。レディオフィッシュまたそう活動再開すんやとも思いましたしね。そう、止まってたんかな、活動休止とも銘打ってたのかもわからない。ひょっとしたら今もずっとコンスタントに新曲出してたのかもしれないな。どうなんでしょう、今だからすんごい失礼なことを言ってるのかもしれないですけども、いやまあでもね、行ってましたもんね、シンガポールに。オリラジのあっちゃんこと中田さんがね。いやわからんな、謎すぎますけども、まあねえ、僕らいっちゃん好きですからね。レディオフィッシュが、やっぱラジラーとかでも、ラジラーはほんま乃木坂とレディオフィッシュ番組でございましたから。そうそう、オリラジがね、レギュラーで乃木坂ちゃんと一緒にやってましたけども、今は藤森さんだけでやってまして、で、かつてはね、なんていうかな、番組の途中で、では、ここで一曲お聴きください。レディオフィッシュで何々、みたいな、必ずレディオフィッシュの曲流れてたんですよね。でエンディングのテーマもレディオフィッシュの曲なんですよ。そう、それぐらいやっぱね、もうすごかった、レディオフィッシュが、もうラジラやっぱあれを聞いてね、僕らは本当日曜日を乗り切ってたというか、あれがなかったらもう無理でしょうね、日曜日の夜は。もう月曜迎えれない、乗り越えれなかったでございますけども、いやほんまちょっと自分で喋ってて思いましたけども、あいみょんのなんか君はロックを聴かない的なフレーズで言いましたけどね、あんな歌こんな歌で恋を乗り越えてきたみたいに言ってましたけども、あいみょんはロックをねそう言ってましたけども、僕は本当レディオフィッシュのあんな歌やこんな歌で日曜の夜を乗り越えてきましたよねえ。やっぱり僕らはもうほんま君はレディオフィッシュを聞かない出そうかな、僕もレディオフィッシュに励まされる人生でございましたからね。最高、嬉しいね。いやし、ちょっとごめんなさい、変に茶化しちゃいましたけども、いやそのレディオフィッシュに励まされる人生ではなかったでしたけどもね、本当に良くないよ、良くない、もうなんか良くないな、調子悪めですね今日は。いや僕が言いたかったのは、そのもうね大晦日のねイベントライブの告知をしてんねやというこの寂しさ、今年も終わんねやなというのが言いたかったんですよ。よくないですね今日は。はい、いや本当ライブ行こうかなっていうぐらい僕はもうねときめいたってことが言いたいんですよ、本当に。いやみんなも行こうぜってことですよね。はいはいはい、いやそれでですね、やっぱこのポッドキャストっていうか、まあ僕がまあ365日の中で一番大晦日が好きなんですよ。12月31日が本当もう自分でもおかしくなるぐらいテンション高くなるんですけども、ウキウキするんですけどもね。でまあこのポッドキャストでももうドガーンとどでかくやろうぜってことでいろいろやってきました。何ですか、まあ11時半ぐらいに撮り始めて夜ので、まあ年越し配信したりとかね、除夜の鐘を聞きながらで気ぃついたら、ああ年越してた、うわーみたいな、あれ2連発とかね2連発2年連続あんなんとか、とはあとまあ東京の時もそうですね、東京西葛西ですね、はい、かつて乃木坂寮があったとされる西葛西へ赴きで、まあ ポッドキャストを撮る。で、聖地巡礼、思いを馳せる。あの回ね。乃木坂寮発見、大騒ぎ。やったんですけども、あれ、手の内明かすと、たまたま撮ってる時に団地に入り込んで、迷い込んだというか。で、そこで僕が、乃木坂寮発見やみたいな言ってたんですよね。その、当時、乃木坂工事中とか、乃木ビンゴ10とかで、結構乃木坂寮の話が、いっぱい情報があったんですよね。いろんな情報、こまめな情報が。それにたまたま合致してたんですよね。その団地の中に、病院があったりとか、なんか、ちょっとしたスーパーがあったりとか、まあなんか日用品、とにかく団地の中がすごい充実してたんですよね。あんま見えひんタイプの団地。で、これはもう乃木坂寮に違いないみたいな感じで、でっち上げましたね。でっち上げましたね、あれは。なかなかのでっち上げでございましたけども。まあ、とかね、鶴発見とかね、西葛西にほんまもんの鶴が、本当に信じてほしいんですけどもね、この鶴、アオサギとかじゃなくて、ほんまもんの鶴が、なんていうかな、白鶴とか、白鶴のラベルとかに書いてあるような、花札とかのほんま鶴ですね、ガチンコ鶴がおったんですよね、西葛西。やっぱ、西葛西は暑い街でございましたね。うわ、もうほんと懐かしいですね、西葛西。あの、撮り鉄で、レコ隊かなんかを見届けて、で、レコ隊のその直後に坂道テレビが放送されるんですよね。TBS でレコ隊やったその直後に NHK で坂道テレビがあるっつって僕ダッシュしたの、なんか思い出しましたね。撮り鉄から近所の近場のなんかビデオボックスみたいなとこに、駅構内やったかな、あれ。まあ、なんかダッシュしましたね。北の方へ北上して、線路沿いっていうか、ほんま、走った。で、なんか、ライブハウスみたいなとこがあってね、そこでバンドキッズたちが、良いお年をみたいな、なんか、挨拶してるさなか僕が横切ってダッシュして、近所のビデオボックス行ったなぁ。で、霧島部活やめる手だけ借りて、部屋入ったなぁ。やっぱあの上級者プレイ、かましたなぁっていうのが、なんかすごいこう、走馬灯のように思い出しますね、あの日。乃木坂が取られへんかった年ですね、レコ大。3連覇ならずの年。パプリカが取った年ですね、確か。はい。ああ、そうでしたね。何してんのかな、あのバンドキッズたちは。バンドしてんのかな、今も。こう、彼らは何をしてるんですかね、今。もう結構前ですもんね。レコ大3連覇なるかの年って結構もう4年ぐらい、5年ぐらい前。でございますけども、彼らも今もロックしておいてほしいですね。ロックロックで。もうね、鑑賞に吹けるのが一番ジジイなんですよ。なんか昔の話をするって。やっぱ前向いて未来の話をしたいよ、僕は。ダメ過去の話。だから、僕は今年ね、大晦日。いや、なんならレコ隊って大晦日ちゃうしね。30日。12月30日ですから。厳密には大晦日じゃないですけども。いや、まあ、大晦日、僕がやりたいことは、その、やっぱり大晦日、僕のやっぱイメージとして、格闘技があるんですよ。古くはプライドとかね、K1 ダイナマイトとかやってましたけども、やっぱ格闘技っしょ。ってことで、僕が今年企画しているのは、ポッドキャスト配信者集めて、ストリートファイター6やろう。ポッドキャスト配信者の中で一番強い僕はストリートファイター6を決めたい。6プレイヤーを。まあ、このポッドキャスト8ヶ月ですが、今年、なりを潜めてましたけども。その間何をしてたかって言ったら、僕はもうストリートファイター6ですね。はい、今年発売された格闘ゲームでございますけども。あればっかりでしたね、僕は今年。はい、ほんと殴り殴られ、蹴り蹴られ。投げに投げられ波動拳でございましたね。何かがあれば物事の解決は拳で解決してた時期でしたね。僕は今年は本当に昇竜拳でコミュニケーション取ってましたね、いろんな人と。はい、ってことで僕はもうすごい、もう一番強いんちゃうかなと思いますね、このストリートファイター6。もうごちゃごちゃ言わんといっちゃん強いやつ決めようやってことで大晦日決めたい。 ポッドキャストの中のポッドキャストを出てこいやってことですよね。まあそんな感じで、ね、まあ開きたいなとは思いますけども、iTunes のランキングですか、ポッドキャストランキングのほんま1位から200位、すべての番組に DM 送って、アホなふりして送ろうかな。まあ集まらないんですよね。何よりやっぱジジイ、集まらないとなんか見えましたね。大晦日っていうのもありますし、まあ僕っていうのもありますし、集まらんくて、まあ結果僕一人が参加したんで全部不戦勝、イエイイエイイエーイっつって終わりでしょ。泣いちゃうよ僕っていう未来が見えましたね。泣くまで見えたんで、ちょっともう、まあ、これはもう、カッコ仮みたいな感じで、できればいいよね。ハッピーだよね。みたいな感じで、やりたいなと思いますけどね。まあ、ちょっと暗くなっちゃいましたね。何か。希望が見えない終わり方でございましたけども、やっぱアイドルの話をね、せんことには、やっぱ明るくなれない。やっぱアイドルがおったから、あんな夜やこんな夜を乗り越えられたのではないかなと。やっぱりここに帰結しますよ、話は。ね、アイドルに救われる夜でございましたね。やっぱ良くないよ、本当に。あんなレディオフィッシュいじりはなんかね、僕みたいなもんがしたらいけない。ここは本当、ね、君はアイドルを聴かないみたいなの作ってくれ。あいみょん。頼むわ。あいみょん。いや、なんかもう、慣れ慣れ、もうわけわからんくなりましたけどもね。なんか、慣れ慣れしく言うてますけども。あいみょんさんね。そう、なんか呼び捨ても良くなかったね。あいみょん、あいみょんって。あいみょんさんね。さん。やっぱ大事。その辺。ちゃんとしたいなと思います。ということで、乃木坂ちゃんの話しましょうよ。今週、乃木坂工事中でやっていた企画がですね、お歳暮グランプリー、お歳暮グランプリでございましたね。まあ、日頃お世話になっている先輩へ後輩たちがお歳暮をプレゼントするっていう企画でございましたけども、過去にはねバレンタインでこういう同じ企画やってましたけども、今回はやっぱ年末ってことでお歳暮バージョンでお届けしましたけども、今週がねこれもう本当に面白かったでしょ。胸張って言いますよ、僕はもう面白かった。はい。どこが、に穴がある今回の企画。鉄板企画でございますから、やっぱ今週は一番面白かったでしょってことですよね。で、まぁ、あ、ちょっとダイジェストみたいな始め流れてましたけど、過去の。で、ひなちまのやつ見ました？皆さんちょっとちらっと映ってましたけど、ひなちまが、泣いちゃう回ですね。前回かな？前々回ぐらい、去年か一昨年やってたやつ。まあ何ですか、この後輩からもらえるだろうと思う先輩メンバーは手を挙げて前に出て、なんでもらえるかみたいな意見を述べなあかんのですよね。ちょっとなんかプレゼンするというか、なんでもらえるかとか、どんだけこの子と仲いいかみたいなのを話さなあかんのですよ。で、ひなちまがもう毎回毎回出てきて、で、毎度毎度なんかもらわれへんくて最後泣いちゃうみたいな流れやったと思うんですけども、で、ひなちまが涙をこらえて上を向きながらこう手を仰いで、手でこう涙、顔を仰いで涙をちょっと引っ込ませるみたいな映像流れてましたけど、やっぱあの時のひなちまのあの風量見ました皆さん。ほんとびっくりした、あの風量。手を仰いだ風量で髪がなびいてましたから。いや、とんでもない風量よ、これ。皆さんやってみて、今ちょっと顔を仰いでみて、全然なびかないでしょ。ひなちまの馬力、この、すごい。改めてすごいなと思いましたね。いや、もうひなちまのやっぱ馬力。パワーがすごいんだってことが言いたいんですよ。いや、まあ関係ないですけどもね。まあ本編行きましょうよ。まあまずは井上凪ちゃんがトップバッターでございましたけども、いや、これまた意外ですね。トップバッター井上凪ちゃんっていうね。なかなか攻めた。攻めてるなと思いましたね。ねえ、やっぱり良かった。ヨダちゃんですよね。ヨダちゃんと井上凪ちゃんのあのエピソードも良かった。あれね、夏のツアーでまあとにかく世話になったと、ヨダちゃんに。で、まあ一つとして夏のツアーにはマッサージ師みたいな整体師の方もこう帯同するというか、ツアーに。で、まあマッサージ室はいつも先輩たちが占拠しててパンパンの状態で、なかなか5期生後輩たちが入られへん状況をヨダちゃんがこう察知して、 なんていうか、すぐさま、5期生プラス1でヨダちゃんの LINE グループを立ち上げ、まあ、そこで、もうガンガン行けよって、やったれやったれやったれみたいな、メッセージを送ったと。あのエピソード良かったですね。いや、このヨダちゃんのね、やっぱ僕らは惑わされてた。島育ちというのを、鹿の島マインドみたいなんで、たびたび言うてましたけど、やっぱ自由奔放な感じが目に映りがちですけども、やっぱ実はヨダちゃんの心配りですよ。あの細やかな。ヨダちゃんすごい良かったな。やっぱあれこそが鹿の島マインドかもしれないですね。やっぱ鹿、島育ち、島の人間ってやっぱみんな家族みたいな、なんか感覚ちゃうんすかね。わからないですけども。だそこが存分に発揮されてたよ。やっぱね、5期生ももう一緒っていうのが、同列に扱うのが、やっぱヨダちゃんの、これこそが真の鹿の島マインドなんですよね。何ですか、この、木登りだけが鹿の島マインドではないんですよ。やっぱちゃんとそこの根底には、あの文化、鹿の島の文化があるんですよ。脈々と。みんな家族文化が。人類みんな家族文化がもう、弱った。か、よかったじゃないですか、やっぱね。いや、僕はやっぱ、卑弥呼鹿の島説を唱えたいですね。何ですか、関西説と北九州説みたいなのありますけども、邪馬台国。僕はもう北九州説唱えようと思いましたね。はい、関西の人間ながら。まあ、それもありながら。あとはやっぱりあれですね、その、ヨダちゃんが最近ハマっていることに、T シャツ作りがあるんですよね。で、井上凪ちゃんに、もう凪のは作ってあるから、みたいな。もう別に言うてもないのに、勝手に作ってくれて、それがまあすごい嬉しかったみたいなエピソードを話してましたけども。で、まあその時に実際に着用している写真も、ね、バッと出てましたけども。デカデカとマイペースって書かれてましたね、井上凪ちゃん。いや、もう先輩から直で、君は、マイペースやでって言われてるようなもんでしょ、あれ。いや、結構ショッキングよ、あれ。受け取る人が受け取ったら、なんかわからんけど、ハラスメントに抵触しそうな案件でもございますよ。ホットライン一直線よ、こんなの。先輩から一方的にもらいましたみたいな。なりかねない。いや、このヨダちゃんのね、距離の詰め方いいですね。なんか、やっぱ僕らはなんか過敏になりすぎてるというか、この時代の風潮に流されすぎてるような気しますね。やっぱヨダちゃんぐらいがいいよ。うん。あんな、もう、反抗すかのように、君はマイペースって言ってる方が、やっぱ健全なような気しますね、人付き合いとして。やっぱりダメよ、そんななんか、ねえ、こう、大事に大事にするというよりも、ちょっとあれぐらいの方がね、いいよ。ヨダちゃんがやっぱ、また勉強になりましたね、ヨダちゃんの、うん、人付き合いみたいなものも、勉強になりましたね。いやー、と同時に、やっぱ、知らなかったですよ、僕はもう。8年間ちゃうわ。8ヶ月、乃木坂離れしてたんで。で、皆さん、これなんですよ、その、お便りで、まあ僕に乃木坂を布教してください、教えてください、みたいな言うてますけども、こういうことなんですよ。ヨダちゃんは、最近、まあ T シャツ作りにハマってんの、じじ、知ってる?みたいなのが望ましかった。ああ、ですけども、誰一人いなかった。一っ子一人いない。これが、ちょっとしてよ、もう、ちょっとしてよ、もう。ちゃんとしてよ、もう噛むよ。それはジジイも、それぐらいもショッキングでございました。ちょっとしてよ。いやいやいや、ちょっとよ。ちょっとよ、ほんと。もうザタッチじゃないですけどもね。もう、ちょっとってこと、ほんまにもう気持ち込めて言いましたよ、僕。初めてですよ。ちょっと感情込めたんは。いや、それぐらいちょっともう重要な案件でございましたね、これも。いや、だからやっぱね、負けてられない。だってもうヨダちゃん絶対次のバスラとかでグッズ展開されるでしょ、ヨダちゃん T シャツ。もうこんなもの、待ったなし。もう見えてる。確定事項ですよ。本当に今日の焼肉リーチみたいな話で、ほんまヨダちゃんのもう T シャツリーチかかってるんで、これ負けてられない、僕も。やっぱり今こそ、低層観念ブリーフをもう本当に着手しましょう。誰よりも早く、やっぱり低層観念ブリーフと鉄のパンツを 作って、この国の低層観念の底上げをするグッズ展開をしたいなと思いますね。はい、ヨダちゃんに追い越せ追い越せの追いつけ追い越せの精神で頑張りたいなと思いますけども、いやちょっと話はそれましたけどもね、遠作ちゃんちゃいましたか皆様。今回は遠藤さくらちゃんが僕は主役のような気しましたね。そうだって、まあヨダちゃんもこの後まだ活躍ありますし、まあそうね、カキちゃんとか、うん、まあ山下さんとか向井さんとかも結構いろんな人活躍しましたけども、いやいやいや僕はちょっと遠藤さくらちゃん、遠作ちゃんが一番なんか主役のような気しましたね。光り輝いてましたよ。まあその先輩メンバーもらえると思ったメンバーはこう立候補して前に出て一列になって、まあこの子とこんだけ仲いいんですよとか、こんなエピソードがあるからまあ私のこと一番慕ってるんちゃうかみたいなのを述べてましたけども、遠作ちゃんがもう抜群なスタイルでございましたね。ちょっとわからなかった僕は今まで。もう本当にジジイはジジイやから今2023年の12月に知りましたねこの事実を。遠作ちゃん顔ちっちゃいちっちゃい、いやただでさえ乃木坂メンバー顔ちっちゃい人の集まりでございますけども、とりわけちっちゃい遠作ちゃんでございましたね。すごかったあれ、もう現実感のない映像でございましたよ本当に。あれはすごかったな。でまあなんでもらえるかみたいな説明の時に、井上凪ちゃんの推しは私やからいけるでしょうみたいな言うてて、井上凪ちゃんがいや本当にもう付き合いたいぐらい大好きなんですよみたいな言うてましたけども、いやいやいやこの発言ですよ皆様もう、ねえいやちょ何なんすかね、いや心にもう言葉にならない擬音ですね。なんともない。もう、言語化不可能の気持ちになりましたね、僕は。ええ。いや、みんな、君もなったはずでしょ、おそらく。付き合いたいぐらい大好きなんですよ、みたいな、ほんま恥じらいながら、言うてる井上凪ちゃん見て、もう、イヤッホーみたいな。マリオみたいな声出ますよ64のねマリオみたいなイヤッホーみたいなね出ましたけども、いや良かったですねあの関係は。あでも結局まあヨダちゃんもらってましたけどね、あいやそこはヨダちゃんなんやと思いましたけども良かった。で、まあ、次がイオキさんでしたね。イオキさんがチャレンジしてましたけども、まあこれセイミヤさんが良かったですね。セイミヤさんがインタビューで、いよきちゃんがまあ私のことを褒めてくれたから、お返しに、お紅茶をプレゼントしたみたいな、お返しあげたみたいな、やっぱお紅茶ですよ。やっぱセミヤさんの、ね、育ちの良さ、品の良さみたいなのが出てましたよ。可愛かったですね。やっぱあの回はやっぱセミヤさんも良かったですね。印象になんか残りました。し、あ、クロミちゃんでしたね。そう、クロミちゃんが、なんでイオキちゃんからもらえるかっつったら、めちゃまあややこしい。香港時代のクロミちゃんの幼馴染のお母さんと、イオキちゃんのお母さんが知り合い同士。だから、もらえるっていうね、この複雑怪奇な関係。いや、それを聞いて、後ろにおるひな壇の、田村真由ちゃんが、どういうことみたいな感じで、なんかジェスチャーから察するに、家系図みたいなの作ってたのよかったですね。手の動き。家系図みたいなの作って、いや、もう他人やんみたいな。他人やんみたいな顔して笑うっていうのはよかったですね。うん、やっぱなんか、素晴らしいよ。田村真由ちゃんの笑顔。なんか、膝叩いて笑ってたのが印象的でしたね。可愛かった。ですし、そのやっぱ黒美ちゃんの、今もなお、緊張してる、やっぱ緊張しいなんですかね。クロミちゃんの可愛かったですね。その山下さんとかが5期生と一緒にロケ行って、あーだイオキちゃんと一緒に釣り行った中でみたいな話してるとき、クロミちゃんがもうキョロキョロしながら全然落ち着きのないあの感じやっぱいいですね。やのになんか カメラ回ってへんとこでは先輩風吹かしてるあのクロミちゃん、可愛いじゃないですか。いいですね、クロミちゃんの今もなお本当ういういしさが際立ってる映像でございましたけども、あとはそうですね、あでもそのイオキちゃんだからこの関係性というか、何ですか、そのあの子日向坂の正源寺さんですかとも親戚関係なんでしょ。いやこのだから伊予木家の人脈と言いましょうか、すべての道は伊予木に通ずるとも言える、まあ、すべての道はローマに通ずるみたいなありますけども、一緒よこれ現代版で言うならば、もうすべての道は伊予木に通ずると言っても過言ではない。もうやっぱ伊予木家の人脈まだまだありそうですよ。これは序章に過ぎないというか、やし、やっぱ同時になんかやっぱこの世界というのは狭いなと思いましたね。案外広いようで狭いよ。うん、やっぱ伊予木ちゃん見てるとね、合ってるよ。多分君も多分どっかで僕とも合ってるような気しますね。あれを見る限り、うん、すれ違ってるような気しますよ。ほんま親愛なる隣人よでしたっけ？親愛なる隣人よはスパイダーマンでしたっけ？なんか乃木坂の曲でありましたよね。悲しみ世界中の隣人よでしたね。悲しみの隣人、でもそれっぽい単語並べましたけども、そう世界中の隣人よって言われましたけども、やっぱあのマインド持っていきましょうよねえ、これよろしくお願いしますけども。で、伊予木ちゃんが、では伊予木プレゼント渡してくださいの時に、伊予木ちゃんが泣きながら 2,3 歩歩いていないんですみたいな言うてましたけども、すごいですね伊予木ちゃん、もう涙流しながらいないんです言うてましたけども、いやそれまで結構ニコニコで話聞いてたんですけどね、クロミちゃんとか山下さんとかの話をニコニコで聞いてたのに、あんな あのね、急な落差というかすごいなと思いましたね。伊予木ちゃん可愛かった。でまあ伊予木ちゃんは遠作ちゃんに渡してましたけども、いやここのやっぱ遠作ちゃんもいやよかった、可愛かったですね。なんか私が勇気を出してなんか立ってればみたいな、勇気を振り絞って出ていけばみたいな、めちゃめちゃでかい声で言ってたのが良かったですね。そうもうなんか遠作ちゃんがもう完全になんかね覚醒してるというか、やっぱ8ヶ月離れて分かりましたけど、もうとんでもない成長、一番成長してるような気がしますね。遠作ちゃんが完全にもうハキハキしてるというか、あの頃の遠作ちゃんじゃないですね。桜は今咲いたと言ってもいいのではないかと、今が満開時、いやまだ満開ではないのかもしれないですけども、いやいや完全に開花宣言でございましたね。よかったし、その前のやつかな、井上凪ちゃんに渡されへんかった時なんかあわあわしてましたけど、なんかバタバタ手バタバタしながらあわあわしてましたけども、あれもすごい可愛かったですよね。なんかそう、もうなんか自分の感情を表に出し始めてる感じ可愛い、なんか二次元感強いなと思いましたね。あの動きとか可愛かったなと思いますね。あとはまあバツドリンク飲んでましたね。そう伊予木ちゃんと遠作ちゃんがね、そうそう、あのルール上ねバツドリンク飲んでましたけども、いやそれも手つないで飲んでましたよ、バツドリンクね。あれまた引きで撮ってんのが良かったですね。そうちょっと引いて映像を見せましたけども、いや手つないで一緒にバツドリンク、この辛いのを映してるあの映像、これちょっとこれくーってなったでしょ。みんななったはずなんですよ。うん、本当なんかきついお酒を飲んだ時のような、くー染み渡ったようなね。いやさっきからなんかもう終わりですよ。言語が不可能。なんか規制上げてるだけの時間ですけどもね。いやもうそれぐらいもういらないんですよ、言葉なんて。もう今週は。いらない、もうなんか爆発した何かだけを残す回があってもいいのではないかなと思いましたね。ああそんなもんいらない、もう言葉を捨てたポッドキャストになりますけども。 あれ、まあ、引きで撮ってるね。あの映像、ほんまもうポスターにしたいよ、僕は。うん、それぐらい様になってた。ポスターにして、こう、ね、部屋に貼り付けたいなと思いましたし、遠作ちゃんの飲み方見ました、皆様。ショットみたいなね、ちっちゃいグラスを口に加えて、首をクッと上げて飲んでましたけども、いや、こんな飲み方あるんですね。いや、これやってるんちゃいます？そういう、なんか、チャラいチャラい遠作ちゃん推しが、テキーラとかでやってるよ、あんな。許せない、僕は。もう、夜な夜なやってるに違いないんだから、こんなもの。いやー、もうこれは、やってる場合、もう、ポッドキャスト撮ってる場合じゃないですね。ちょっと、これはもう、取り締まらないといけないなと思いますね。僕の、重大なる使命を感じました。いや、もう、それぐらい良かったですね、いよきちゃん。いや、そう、それで、なんで良かったかの話なんですよ。そう。そう、なんで、遠作ちゃんを選んだかというと、これまだ夏のツアーでね、いよきちゃんが思い悩む時期があった。で、遠作ちゃんが近くに来て何かを喋るわけでもなく、近くに座ってくれた、隣に座ってくれて寄り添ってくれた、これが嬉しかった言うてましたよ、皆様。やっぱその慰めるとか励ますに言葉はいらないんですよ、皆様。もう寄り添うだけでも十分なんですよ。これがやっぱ学びですよね。ちょっとやっぱいろんな方法があるんやなと思いましたね。そうよ。またやっぱ遠作ちゃんらしい励まし方でもありましたね。慰め方でもあった。まあほんとなんか武骨な精神感じましたね。よかったよ。よかったですけども、このペースでいったら、もうお便り読む時間がなくなりますね。どうしましょう。まあまあまあまあ、ちょっと。まあ、一ノ瀬ちゃんがね、チャレンジしてましたけども、やっぱり山下さんのエピソードが印象深いですよね。一緒にご飯食べに行こうと思って、その車中で山下さんに、いや、その緊張して息ができないですみたいな言うてる。いや、このなんか、ズバ抜けてる後輩力というか、菅原さんもそうですけど、まあさっきのいよきちゃんもね、ガンガン先輩にご飯連れてってみたいなのを言ってる。あの姿を見ると本当に5期生が歴代最高の後輩力を持っているような気しますね。2,3,4,5 といろんな後輩メンバーおりますけども、いや5期生がほんまに可愛がれ力みたいなのが総じて高いイメージですね。すごかった。まあ一ノ瀬ちゃんね、まあよかった。みーちゃんって呼ばれてるんですね。いやみーちゃんちゃうわ、みーきゅんですね。はい。これも初めて知りましたね、僕は。はい。みーきゅんと呼ぼうと思いました。次は、菅原さつきさん。いや、この子も、小吉然とするというか、もう名前に引っ張られるかのような、なんか、後輩感強かったですね。で、まだ先輩メンバーも面白かったですね。レンタンと、柴田ゆなちゃんと田村まゆちゃんとかね。そう。あの3人が、なんか私を選ばんかったら、ファンがびっくりしちゃうみたいな言うてた、あれ、あの3連発面白かったですね。いや、ほんとなんか団体行動みたいなのが光ってて楽しかったなとか、まあ、だるがらみの話もちょっと興味深かったですね。柴田ゆなちゃんがライブ前に、ほっぺた触っていいですかっていう。やっぱこれすごいですね、菅原さんの。なかなかな精神ですよね。とか、まあ、柴田じゃなくて、ついちゃんも良かった。ついちゃん、毎度毎度、会うたびに可愛いって言ってくれる。私はそれをツンと返しちゃうみたいな。で、それを、まあ、実際に再現してみてみたいなんで、あやめさん可愛いです、みたいな言うても、ついちゃんがありがとう、みたいな。あの流れ。で、最後、3回目は、こう、無言で、うなずくだけみたいな。ちょっと、あんなん、その、ついちゃん的には、あしらってる、なんか距離を取ってるように仕向けてるんですけども、あれはもう逆効果なんですよね。そう。毎度毎度こう、リアクションちょっと変えちゃうと、増長するんですよ、相手は。だからこれは本当についちゃんのもう、逆効果で、これ良かったんですよ。いや、言われたいですね、あんな。昭和の大女優みたいな、ありがとうっていう言い方。美空ひばりさんかのようなね。ありがとうでございました。可愛かったのよ、あれ。言われたいですね。僕もあんな、少しだるそうに言われたいなと思いました。可愛かった。 で、まあ結果、菅原さん誰選びましたっけ？あ、田村さんでしたね。そうそうそう。選ばれたのは田村真由ってなった時に、もうすかさずレンタンが、いや、こういう企画があったら絶対私を選んでっていうのを、だいぶ前に言ってたんですよ、みたいな。あの、とんでもない速度。レンタンの本気の感じすごかったですね、あれ。で、私はもう絶対許さない、みたいな。怖かったね、レンタンが。やっぱレンタンでしたね。いやいや、やっぱ、僕が見たかったレンタンですね、あれは。で、その、菅原さんが、いや、これには深いわけがあって、みたいな言うた後に、何ですか、田村真由ちゃんを選んだ理由とか、で、まあ、その後に柴田ちゃんがね、もうほっぺ触らさへん、みたいな、一言ポツンと言って、次の人言ってましたけども、いや、この、述べられてないんですよね。なぜ、レンタンを選ばなかった、その深い理由を、なぜカットしたのか。いや、これは本当に、戦後最大のミステリーと僕が目打ってもいいのではないかなと。まあ、何ですか、3億円事件とか、グリコ森永事件もありますけども、超えてますね、僕の中では。まあ、乃木坂でもね、いろんな謎疑惑ありますけども、トップレベルちゃいます、もうこの、なぜ連弾選ばなかったのか、その深い理由、カット事件。これはもう本当に、なぜカットされたんですかね。いやー、これちょっともう、考えただけで怖いよ。もう、トップシークレット中のトップシークレットやと僕は思いますね。いや、怖かった、あれ。で、やっぱ連弾のその、なんやろね、怖い、ほんまの怖い感というか、なんかバラエティを超えてる感、ちょっとはみ出してる感が良かったですね。うん。まあ多分レンタン的にはバラエティ内に留めてるような気するんですけど、いや、あれは、レンタン的に回したらあかんなと思いましたね。やっぱあんな、ね、大笑いしてる、ほんま大口開けて爆笑してるような印象強いですけども、やっぱああいう子がもう一番怖いんですから、もう怖い。いや、もうこれ以上触れるのはやめたいなと思いますけども。あとは川崎桜さんですね。川崎さんも良かったですね。弓木ちゃんとのエピソードですか。お一人様天国が、まあ、なんかジャンプする振り付けが多くて、ダンス後に、なんかジャンプ疲れましたね、みたいな言うてる。いや、先輩にこんなん言うんはおかしい。絶対親しくないとこれは言われへん、みたいな。弓木ちゃんのやっぱ縦の思想はいいですね。絶対なる体育会系。やっぱ弓木ちゃんもなんか怖いな。なんかちょっと今、ぼんやり思えてきましたね。弓木ちゃんも怖いタイプかもしれないですね。ちょっとヘマしたら。あんな感じですけどね。怖いよ、弓木ちゃん怖いな。弓木ちゃんに舐めたことしたらもう終わり。おぉ、グーンってきそうやな、ちょっと怖い。いや、まあそんなことないですけどね。ああ、僕のただ偏見を言うてるだけなんでね。いや、でもやっぱ弓木ちゃんのね、垣間見えるあの縦のマインドはいいですね。うん、素晴らしかった。まあ、ヨダちゃんがね、まだ選ばれてましたけども。何ですか？川崎さんがね、加入がちょっと遅かったんですよね。5期生の中でもちょっと遅れて加入して、ヨダちゃんが、ワンスクロールじゃ収まりきれないほどの長文のラインを送ってくれた。これちょっとヨダちゃんのもとんでもないよ。先輩力。いや、もうキャプテン、実質キャプテンみたいなもんでしょ、ヨダちゃんが。裏キャプテンというか。いや、まあ実質キャプテンはちょっと嘘ですけども。いや、まあとんでもない影響力を持ってますよ、ヨダちゃんは。いや、すごいな、ヨダちゃん。やっぱ見直さないといけないですね。僕らはやっぱ常日頃、見直し行こう。うん。ほんともう鹿の島のあのはもう捨てよ。あのヨダちゃんは。うん。やっぱ僕らはもう2017ぐらい止まってるんで、ヨダちゃんが。なんかリモコンとスマホを間違えたみたいなんでも止まってるんですよ。あの時のヨダちゃんで。やっぱどんどんバージョンアップしていこう、ヨダちゃんをね。そうしましょうってことで、最後、中西アルノちゃんでございましたけども、いや、このやっぱ向井さん選んでましたけどもね、その、加入当初、まあ、右も左もわからん中、向井さんが声かけてくれて、ご飯を連れて行ってくれたり、まあ、いろんなところに連れ出してくれたみたいな、喋ってましたけども、いや、このやっぱ向井さんの人間力、 ね、やっぱ加入当初の中西さんって結構いろいろ、疑惑がありましたけども、そん中、割と腫れ物になる可能性高めですけども、向井さんが声かけたっていうのは、いや、こう、なかなかできないことでございますよ、こんなこと。やっぱ向井さんのね、やっぱ人間、本当に人がいいのよ、あの人。何よりも。いやー、僕は本当もう向井さん卒業したら乃木坂の大きな転換期だと僕は思うんですけどね。いや、割とこれは本気で思ってて、やっぱあの子のもたらしたメンタルケアというか、向井さん一人で、まあやっぱいろんな人を救ってきたという実績あるんで、やっぱ向井さんの底知れぬ、あのメンタルケア、損失でかいと僕は思いますよ。向井さん卒業したら、もうとんでもない。ですし、その、やっぱ僕は人が好きなんですよ。向井さんのとにかく、もう歌とかダンスとかよりも、人。だから僕はその、モバメですよね。乃木坂のモバイルメール唯一撮ってるんで僕は向井さんだけ、もう、あやねちゃんとか、まっちゅんとか言うてましたけども、ヨダちゃんとか、いや、やっぱ向井さんのやっぱ、向井さんを知りたいんですよね。あの人の生態を。だからずっとモバイルメール今も撮ってますし、3年、4年ぐらいですか？もう向井さんウォッチャーなんで僕は。そう、だから中西アロンちゃんのその爬虫類カフェの行った様子とかも、モバイルメールで送られてきてましたし、まあだから向井さん的にもあの一日は特別な一日だったんやなと思いますし、まあ心震えましたよね。あの写真が唐突に送られてきて僕は本当に。いや、すごいぜ。すごいぜ、向井さんと思いましたね。いや、でも、そんな、向井さん、結構闇気というか、闇気なんですかね。闇気じゃないですね。その、まあ、めちゃくちゃ競馬にハマってる時期があって、向井さんが。もう、なんていうかな、ほぼ毎日なんか予想が送られてくる。予想や向井の時期があったんですよ。なんですか、この G1 とか、でかいレースはもちろんのことね、週末、普通に平日の競馬、地方競馬みたいなのも送られてきてたりとか、あと何、ナイター競馬。ナイター競馬は高知でしかやってないらしいんですよ。今日本で。小松さん情報やと。やっぱそこまで手出してる向井さんとかも見てて、で、小松さんにちょっと相談したんですよ。ポッドキャストじゃないところで、いや、向井さんがこんな予想してるんですけども、どうなんですかみたいな。で、結構向井さん外してるんですよ。照らし合わせたところ僕が、結構外してて、いや、この予想どうなんですか、いい線いってるんですかみたいな小松さんに聞いたら、いや、かなりデタラメな予想やと、これは。ほんま無作為に選んだかのような、なんか AI が選んでるかのような、買い方ですね、みたいな言うてて。いや、ちょっと心配になりましたね、向井さんのお金。まあ、どれだけかけてるかはわからない。ほんま、一番少ない金額の100円とか200円ですか？で、やってるのかわからないですけども。いや、まあ、とにかくなんか、何通りも買ってる。あ、言うてた、そうそうそう。まあ、仮にこれ当たっても、収支トントンですよ、みたいな言うてて。いや、だいぶ心配しましたね、そういえば。いや、これ買ってもトントンなんですかと。プラスにはあんまならない買い方なんですかと、小松さんに教わりましたね。そういえば、小松先生。やっぱ僕らのね、競馬の先生、本当に小松スタリオンでございますから、小松さんが言うてましたね。いや、心配しましたね、あの時期は。そう。競馬と野球のもばめ。競馬と、西武ライオンズとね、競馬の二本立ての時期がありましたね、向井さん。で、なんかまた、西武ライオンズがそんな成績良くない時期が結構ありますしね、ここ何年か。結構凹んでましたね、向井さんは。いや、だからもう買ってくれと思いましたね、西武ライオンズよ。どうか、ね、なんとか A クラスにはいてほしいなと思いますね。やっぱ、向井さんが凹むといえばメンタルケアできないんでね、やっぱそれは、乃木坂の損失でもあるんでね。やっぱ向井さんが元気でいることが乃木坂が元気であるという、そういうことにもなるんでね。いや、それで、最新シングルですか？モノポリーで初選抜に選ばれたんですから。いや、これは嬉しかったですね。やっぱり向井ウォッチャーとしては、驚きましたね。で、もうモバメの頻度が 爆上がりするんですよ、ここで。やっぱ選抜ってすごいなと思いましたね。初めて分かりましたよ、選抜の凄さ。大さんがもう、モバメが止まらない。止まらない、モバメが。もう、スマホが鳴りやまないんですけども、そんな毎日でございますよ。いや、これはね、アンダーデイアン論争ももう終わりかもしれない、今年で。ですけども、向井さんは別にアンダーも諦めてないというか、そう、向井さんはアンダーセンターをまだ目指してるみたいな、あの力強い言葉、ブログありましたけども、いやー、これだからアンダーデイアン論争もまだまだ混迷を極めますね、正直。極めますけども。まあ、喋って、って今思いましたけども、モバメの内容って、喋ったらダメですよね。いやー、まあ、君を信じてもダメですね。いや、本当にこれはもう内密に行きましょうよ。まあ、今年で終わりますしね、このポッドキャストは。いや、もうそうよ。だから残り、もうほんま数回で終わるんでね。まあまあまあ、もう、収め。何収めかわからないですけども、収めです。はい。収めました。ってことで、お便り読んでいきたいなと思いますけども、このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、このポッドキャストのメインテーマ、お便りメインテーマが、愛されマーヤと嫌われジジイですね。はい。どうやったら僕が嫌われ者のジジイの品格が愛されマーヤのように愛される人間になるのか、その方法秘訣を教えてもらおうというのと、もう一個ありまして、それが僕に乃木坂46を布教してくださいですね。8ヶ月僕が乃木坂離れがあったので、その穴を埋めるかのごとく乃木坂、最近の乃木坂を教えてくださいって感じですね。何でもいいので。お便り待ってますけども、今日もお便り読んでいきたいなと思います。あ、お便りはね、ブログの方から送っていただけたらなと思います。それでは読みたいなと思います。11月22日水曜日、寝れるとき、寝るときやー。ジジイできるやん。やればできる子やん。シャープ226はなかなか良かったよ。面白かったよ。前回ですね。トークの内容も、かゆいところに手が届く感じで、久しぶりに聞きやすかったで、共感ポイントもどんかぶりで嬉しかったよ。あと配信中のおすすめ回は、1ヶ月ぐらい前のゆみきちゃんの京都に里帰り大家族ご飯の回かな。個人企画では驚異の83万超え達成します。ぜひご覧あれ。そして11月24日金曜日の TPC は待ちに待った東京パソコンクラブですね。 TPC は待ちに待った我らが林ルナくんが帰ってくるよ。熱海に遠出ロケだってさ、楽しみ。ルナピは先週のタイムちゃんの役場の代打会でも大活躍していたよ。やっぱり林くんはツッコミがうまいよね。返しがうまいんだよね。関西人の血が流れてるよね。ルナピにはラジオのレギュラーやってほしいんだよね。セイラがあんなことになるんだったら NHK のラジラーは絶対林ルナにさせるべきだったよね。ジジイはどう思う？といただきました。ありがとうございます。いや。ね、ドンクサクイーンが良かったという話でございますけども。いや、どこでしょうかね。共感ポイントも多かった言うてますけども。やっぱり、カキちゃんのあれでしょ、ラップの話でしょ。ねえ、あれラップ。やっぱ今でも、やっぱ日村さんの採点には、首をかしげますけどね。やっぱり、あれは絶対ちょっともうね、失格レベルでもいいのではないかなと思いますけども。いや、嬉しいですね。で、あ、おすすめ回は、ゆみきちゃんの里帰りの回ね、配信中の、拝見いたしました。いや、すごかったですね、お母さんですか。ゆみきちゃんのお母さんが、パワフルすぎましたね。とんでもない。ゆみきちゃんとはまた別のなんか、やばい感じの人でしたね。ゆみきちゃんがちょっとほんま、霞むぐらいの、あのゆみきなおを、しのぐ、やっぱゆみき系すごいなと思いましたね。そう、やっぱ家やといえばゆみきちゃんが結構普通なんがまだ良かったですね。そう、いわゆるゆみきワールド、テネとゆみきは封印でございましたね。やっぱり家族の前やと素になるというか。 可愛かったですね。で、ちょっとやっぱ一番良かったんが、ホットプレート料理してる時にゆみきちゃんがお好み焼きかな、かなんか焼いてる時に、なんか料理があんま分からんかったんですよね。あれこれどうやるんやったっけみたいなになってる時に、妹 A かな、妹1か忘れましたけども、まあ妹が、いや何してんねんおい、作ったことあんのけみたいな、なんか結構強めの関西弁で、ゆみきちゃんなじってるのおもろすぎましたね、あれ。いや、ゆみきちゃん的にはなんかツンデレの子言ってましたけども、デレゼロでしたね。信じられへんぐらいの関西弁で幕してたんが笑えましたけどね。で、それをそのチンキンで釈明しましたけども、いや、あのなんか妹 A は、実の妹じゃなくて、なんか親戚の子なんすよ、みたいな。たまたま親戚の子が家おって、みたいな、確か話してて、すごいですね。やっぱ弓木家というのは、そこ知れない魅力がありますし、その、弓木ちゃんがやっぱ好きなところって、僕、何でしたっけ、チンキンとかでも、兄弟の話するとき、年齢がまあバラバラなんですよね、毎回。で、これがなんでバラバラかって言ったら、その、妹とか弟のプライバシー保護のために、まあバラバラで言ってるんですよ、みたいな、言うてて、その、まあ、これってすごい弓木ちゃんらしさもありますし、まあすっとんきょうな感じ。で、なおかつその家族を守ってるっていう、このね、弓木ちゃんの、何重にも、なんか、巡らせてる策というか、弓木ちゃんが、すごいですね、やっぱあの子の。もう何十って先も考えてるよ、あの子は。じゃないとやっぱ歌歌えないですもんね、あの即興で。やっぱゆみきちゃんも底知れないですね。まだまだあるんでしょうね、いろんなことが。けどやっぱこの前の何でしたっけ、パジャマ着ながらバス乗ってるみたいな話は怖かったですね。ちょっとゆみきちゃん休ました方がいいのかもしれないと思いましたね。六本木でしたっけ、パジャマ着て六本木行ったみたいな話。いや、なかなかやっぱパンクですね、ゆみきちゃんは。うん。素晴らしいよ。最高じゃないですか。ゆみきちゃんね。やっぱゆみ、今年一好きなやつは、僕はやっぱあれですね、夏ぐらいにやってた生え生えてる、ゆみきちゃんのキッチンに生え生えてる、生えてるというか、生えがおるみたいな、小林の話から、展示でゆみきちゃんの家汚いみたいな話はめちゃくちゃおもろかったですね、あの話。いや、あの回は最高の回でございましたけど、皆さんはどの回が一番良かったですか、今年は。教えてほしいなと思いますけども。あとは、林ルナちゃん、東京パソコンクラブ、見てないですね。いや、ごめんなさい。確かあれ、でも、2週分まで見れるんですよね、TVer。見ときますよ、次回までに。TPC 見て、熱海会だから完全網羅できるんちゃいます？とか、まあ、キングちゃんちゃんは、これ前も、タイムちゃんね。タイムちゃんは聞きましたよ。林さんの会話。そうそう、面白かったですね、林さんの。何でしたっけ？なんか、同じボケが重なって、ドラゴンでしたっけ？なんかなんか単語忘れましたけど、ドラゴン。バーミヤン、何でしたっけ？なんか忘れましたけど、まあ、なんか同じボケが続いて、いや、燃えてみたいな言うてんのおもろかったですね。A マストみたいなツッコミ、もうええみたいなね、あれあれ面白かったですね。やっぱいいですね。なんかその8ヶ月前もバーミヤンがどうとかサイゼリアが好きみたいな話をしてて、今もしててその変わってないですね。そこだけは変わってなかったですね。乃木坂やっぱいろいろ変わってましたけど、ヤクボちゃんと林さんが今もなおサイゼリアを愛してるのがいいですね。ああ。とか、なんかカラムーチョ好きみたいなのを話してましたね、前は。多分今も好きなんでしょうね。いや、よかったよ。やっぱ変わらないものもあった。素晴らしいよ。そうですね。あとは、ラジラのくだりはもういいですね。僕はあんまりもう言うことないですね。はい。ありがとうございました。いや、でも、早川さん、そうね。いや、まあ僕は 的にやったと思いますよ、早川さんがラジラをレギュラーするのは。全然間違ってはない、間違ってないというか、まあ、すごい適してるなと思いましたけどね。ありがとうございました。いやー、また早川さんの話したいですね、あれ。まあ、ラジラでのあの立ち回りというか、あの決死の覚悟は、リアタイで聞いたらもう、なんかこう人生変わりそうな放送でございましたね、リスナーも。それぐらいすごい回でしたね、あれは。また今度喋りましょうよね、早川さんの回は。君はどう、リアタイで聞いた人いないんですかね、リアタイ勢、ラジラリアタイ勢、会いたいですね、あの時。君はどう思ったんだっていうのを。ありがとうございました。次は読みたいと思います。もう1時間近いですね、どうしよう。じゃあ一つ飛ばしてこれ読みたいと思います。また次回読みます。これはすごい長そうになるんで、まあ、これですかね。じゃあ11月27日月曜日、プチョ変座。あれ、ジジイ君はどうしちゃったのかな。またいつものズル休みなのかな。確かにこの前は毎週更新しますで偉そうにのたまってたよな。せっかく再会してリスナーもついてきてるのに、また信用なくすようなことをしてるかな。してるな。罰ゲームとして2024年も1年間配信を続けること、そして河川敷でのたれ死んで前ボケーといただきました。ありがとうございます。いや、これですよね、なんかもうこれ。いやいやいやいや、まだこの時期が来ましたね、この季節が来たかと思いますね。なんかこう鈴の音を聞いてね、クリスマスが近いなというように、やっぱこの手のお便りは冬に来るんですよね。やっぱ僕がもうちょっとパンクするのが冬なんで、これですよね。来ました。なんか鮭の放流のニュースをね、なんかニュースで見るかのように、あ、季節もんですよ、もうこれは。ああ。いやいやいやいや、いや、本当にこれはもう、でも悪いのは僕なんですよね。ごめんなさい。本当にね。いや、正直次回更新ももう危ういよ、もう僕は。ええ。もう本当に無事切れ未見こねこねでございますけどもね。いや、どうにか寛大な目で見てほしいですね。寛大な心で。もうジジイはほんまあかん子として接してほしいですね。はい、その遠作ちゃんがね、もう企画がわからんようにジジイももう更新ちょっと難しい子よ。一緒。もうそういう子として扱ってほしいですね。どうか。ほんとどうか温かい心で接してほしいなと思いますね。遠作ちゃんかのように扱ってほしいよ、僕も。いや、まあそうですね。あとは、せっかく再会してリスナーもついてきているのにって言ってますけど、いや、これどうかなと思うんですよね。このポッドキャストに送られてくる文体というか、フォーマットが一緒なんですよね。まず日付から始まって、11月25日水曜日、プジョ変座とか、その日付の後に坂道ワードを入れてくるんですよ、ここの人らは。ほがらかジャンプとか、栄光の架け橋さやかとか。なんでこんなみんな似通った文体してるんですか。で、一人にしては多すぎるし、長文で投稿数もすごい多いし。で、これがみんな別人ならば怖いし、この乃木坂桜花中文体というか、このフォーマットで、この乃木坂坂道ワードも更新されないんですよ。なんでか知らんけど、一定の2021年ぐらい止まってるんですよ、ここのプチョ変座とか、栄光の架け橋さやかとか、切な少女とか、めっちゃ怖いんですよ。これいや、これね、なぜか名を名乗らない代わりに分かってくれよと言わんばかりの同じような文体。めっちゃ怖い。怖っ。いや、ほんまにも何者だと思いますね。君は何者だ、何人いるんだ、一人なのか複数なのか、知り合いなのか何なのか、目的は何なのか。いや、もう本当にそんな感じ。 でございますね。ありがとうございました。ちょっともう時間が、これ1時間超えるとなんかアップロードするのめちゃくちゃ大変なんですよね。だからもう終わりたいと思います。次回はどうしましょう？まだまだお便りがあるんですけども、お便り会がいいんでしょうか？それとも、まあお便り会か。まあなんか、こっちやれよ、通常会やれよっていうのがあったらもう僕は通常会に舵切りますし、お便り会やれよって言うんだったらお便り会やりますし、まあなんか意見があれば、あとは乃木坂不況ですね。僕に乃木坂教えてくださいということで、ありがとうございました。外は寒いですね、皆様。本当に手がかじかむ季節になりましたね。はい。言っていくよ。こういうこと僕はもう、言わんでいいこと言っていこうと思います。外は本当に寒いよ。深夜の外は。はい。ありがとうございました。